川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
1月23日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は本当はね、
はい、
このセリフ通り言うつもりだったの。
台本によると
ですね、リスナーの皆さん、はい、今日はいつものスタジオ、第一スタジオではなく第二スタジオからお送りします。いつもは外を通る人が見えるんだけれど、今日は何も見えないっていうね、原稿を私作ったんですけれど、
そう、
ね、今ね、第一スタジオから、ね、
お送りしてます、はい、ガラス張りのところで、はい、っていうのもね、はい、川崎 FM 今、うん、リニューアル工事中なんですね、スタジオが、
はい、
なんですけど、うん、今日てっきりもう工事が始まって第一スタジオ使えないと思って、
ちょっとプロデューサーね、
いたんですけど、
ね、
来週でした。
はい、ね、ということで、うん、ちょっと気を取り直して、いつもの言葉を発信したいと思いますよ、はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカル情報はもとより、川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまではこれから、そして今に迫るツッコミどころ満載なんだけれども、爽やかバージョンでお送りするほぼ1時間のトーク番組、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは先週に引き続き私 DJ 恵子こと笹田恵子です。そして MC 音ちゃんは今日は別のお座敷でございます。楽しみにされていた皆さんごめんなさい。でも皆さん、先週に引き続き保育士でもあり歌のお姉さんのルルお姉さんはいますよ。ルルお姉さん、
はい、ルルお姉さんです。よろしくお願いいたします。
相変わらず可愛い声ですね。
とんでもないです。低です。
可愛いです。はい、ルルお姉さん見たいっていう方はね、ぜひこの今第一スタジオでね、放送してますの で,
そうです、
ね、ガラス張りのこのね窓のところにいますので、見に来てください、はい、今からでも間に合いますよ、はい、ルルお姉さん今誰も手振ってないのに外に手振ってます ね。ありがとうございます、
はい、いい
ね。さあプロデューサー
はい、はい、シチューです、
はい、
います。
どうしてシチュー間違えちゃったから落ち込んじゃってるの。
落ち込んでないです、はい、ね、来週はだから第2スタジオなので、
ね
ね、第2スタジオっていうのが、うん、第1スタジオのちょっと 奥側にある、普段はね、うん、控室とか打ち合わせに使ってるんですけど、うん、ちょっと狭いんですよ ね、
そうですね。
ということはね、うん、来週はゲストさんはね、はい、そんなに呼べない
ですね、
うん、はい、んちゃん一人で放送するかもしれないですね
というわけで皆さんね、本来だったらここでいやゲストの方ももうお入りいただいてますよっていう形でご紹介するんですが、なんせそのね、ここの第1スタジオじゃなくて少しね狭めの小さめのスタジオでやる予定だったので、放送する予定だったので、今日はなんとゲストさんがいなくて、ゲストトークコーナーどうなることやらということで、楽しみにしていてほしいと思います、
ね、恵子さんとルルお姉さんがお送りします。ですがね、はい、今日嬉しいそのコーナーゲストが、
はい、ね、コーナーゲストが
ちょっと久しぶりで、
はい、
皆さんお待ちかねの、は
い、そうですね、ご紹介しましょう。女子バレーボールチーム NEC レッドロケツプレゼンツ55ロケツのコーナーは、本日は本当にお久しぶりにスタジオに生出演してくれます、背番号12キャプテンの山内美咲選手、そして背番号16小島真奈美選手に来ていただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。よかった、狭い方の第二スタジオにお迎えしなくて
そんな、
はい、ね、後ほどのもうねお便りもいただいているので、
お、
はい、よろしくお願いしますね。
お願いします。
はい、さあ本日のメールテーマは特に設けておりません、リスナーのね皆さん、あなたの近況報告ぜひぜひお便りに載せてお待ちしております。送ってください。皆様からのメールはパソコンやスマホから、小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook の小杉スイッチオンのコメント欄でも OK です。シチューさんがね、
はい、
ちゃんとチェックしております。ありがとうございます。さあここで今日これからの川崎市中原区のお天気をお伝えしたいと思うのですが、雨が降ったり止んだりですかね。
そうです ね。
選手の方々は傘さしてきました。
はい、さしてきました。
え、そう、車で来たってさっき言ってたじゃん。
笑って笑って
話し合わせてくれてありがとう。
ラブラブしてきました。
仲良し。傘さしてね、来ましたね。さあ、今日は多分6度とか7度っていうね、ちょっと低い気温なので、まあ夜も、そのまんま まあ、すごい下がるわけではなさそうなんですが、ただね、17時までは雨の予報なんですね、はい、で17時からは一応曇りマークにはなってるんですが、まあ、傘は持ち歩いた方がいいですかね、はい、そしてもちろん乾燥してるので乾燥対策もお忘れなくなんですけれど、あのちょっとでも火を起きちゃったら乾燥してるんでね、わーって広がっちゃったりもするし、あとウイルスのことで言うとインフルエンザが1月のね末ぐらいにピークになってくるので、ね、あの空気清浄機もいいらしいんですけど、加湿器の方がいいらしいですよ。
乾燥すると乾燥がダメなん
ですね。乾燥がウイルスはダメらしいのでね、はい、加湿器も、お忘れなく。
40% 以上が良いそうです。
そうなんですね、ルルお姉さん知識人だな、知識人だな、はい、ありがとうございます。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。毎週木曜は木曜の市。98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店。皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは、Mスカルプトを導入。筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法。痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ。顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またインターネットのサイマルラジオでも生放送中。小杉スイッチオンのホームページのアーカイブからもお聞きいただいております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は私 DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。毒舌の MC オンちゃんはね、別のお座敷のため本日はお休み。楽しみにされていた皆様申し訳ありません。ただね、先ほども声を出していただきました、
はい、はい、
ルルお姉さんいますよ。
はい、歌のお姉さん兼、日中は保育士をしております。
はい、
川崎でも活動してますルルお姉さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、
はい、今年は風邪を一切ひいてない市中です。
あ、ね、先週のね、放送でみんな聞いてくれたかわかんないんで、R1 をね、飲み続けた結果だということですよ。
風邪をひかない。私ね、また繰り返し言いますけど、毎年3回は風邪をひくし、インフルにもかかるし、本当にあの、マスクが手放せなかったんですけど、はい、R1 を1年間飲んだらですね。
1年間飲んでたの？
毎日。はい。ちょうど1年ぐらい。
それぐらい飲んでたんですね。
長いです。はい。一切風邪ひかないんですよね。
そうなんですね。
でも他に何もしてない、ので、対策を、多分 R1 なんじゃないかな
って。ねえ。私もシチューさんのその先週の話聞いて、R1 早速飲んでます。毎日。ちゃんと。なんで笑う？失笑。すぐに真似したがるっていうかね。はい。さあ、そして、ゴーゴーロケツのコーナーね、この後進むんですが、選手のお二人も来てくださっていて、先ほどちょっとご紹介し忘れましたが、マネージャーのね、しげたさんも。
しげたさんもいらっしゃ
って。はい、いらっしゃってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日は、ゲストトークコーナーのね、ゲストさんお呼びしてないので、もうぜひぜひゴーゴーロケツのコーナーで一緒に声を出していただけたらと思います。下向いちゃってますか？
下向いちゃいましたね。大丈夫ですか？
下向いてます。大丈夫ですか？はい。そしてスタジオにいつも遊びに来てくれてます。遊びに？プロサポ情報を伝えに来てくれてますね。たまっちさん。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。いっぱい写真撮っててください。
はい。
お願いします。はい。さあ、皆さん、お待たせのゴーゴーロケツのコーナーに移らせていただきましょうかね。あ、その前にもう一回あれを、パソコンやスマホからってやつね。みんな聞いてます？はい。お便りをいただきたいので、パソコンやスマホからスイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけますので、ぜひぜひ、いろんなね、お便りお待ちしております。選手の方にもね、お便りを送ってあげてください。よろしくお願いします。さあ、お待たせいたしました。続いてはこちらのコーナー。強く、美しい、赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツ。
待たせいたしました皆様。先ほども声を聞いてもらいましたが、今日は
なんか笑ってるけど、
2人の選手が遊びに来てくれてます。ご紹介いたしましょう。キャプテン背番号12、山内美咲選手、ポジションはアウトサイドヒッター、コートネーム美咲。そしてお二人目、背番号16、小島真奈美選手、ポジションはリベロ、コートネーム真奈美。このお二方に来ていただいてます。よろしくお願いします。私からも紹介させていただいたんですが、もう一度ねご自身の声で皆さんに自己紹介をお願いします。リスナーの皆さんね、うん、楽しみにしてると思うので、うん、
はい、今シーズンからキャプテンを務めています山内美咲です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、チームでリベロをやらせてもらってます小島真奈美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、Vリーグは終わりました。
終わってしまいました。
終わってしまった。はい、やっぱりがっかり。
そうですね。
やっぱりこう、うん、悔しいっていうがっかりじゃなくって、やっぱりこう、うん、試合中っていうのは何かこう燃えるものがあったりとか、目標があったりとか、こうあるじゃないですか。それが終わってからの練習と、うん、こう V リーグ中の練習っていうのは、こう意気込みってやっぱり違うもんなんですか？もう早速質問に入っちゃうんですけどね、こうやってね。
うん、意気込み、はい、うん、そうですね、うん、リーグ中は優勝っていう目標に向かって、うんうんうん、毎週毎週の一戦一戦をやっぱ勝つためにうん、どうしていくかっていうことを繰り返しなんですけど、うん、まあ、一旦ちょっと目の前にないっていう、はいはい、試合が目の前にないっていうことに関しては、うんうん、ちょっと練習のモチベーションっていうのは、まあ、作るっていくのは難しいなっていうのは感じますね。うんうん
う
ん
う
ん、
やっぱりこう目標が直前にあった方が分かりやすい、目標としてこう今おっしゃってくださったね、うんうん、いついつがどこどことの試合っていうような分かりやすいけど、まあ、ちょっと V リーグ終わりました、はい、次の、何ヶ月か後とかに向けるとしたら、はい、ちょっとそこ目標としてはピーポイントじゃなくなっていくみたいな感じかなって思ったんですよ、
う
ん、私
ね、う
ん、
そうですよね。
小島選手どうですか？
そうですね、なんか相手にやっぱリーグが近いと、うん、その相手に対してどうしていくかっていう話がすごく多いんですけど、うん、やっぱ少し試合まで期間が空くので、うん、そうするとこう自分の技術とか、うん、チームとしてこれを上げていきたいなっていうところを、うん、に重点が置いてくるので、
なるほどね、
そういう部分は少し変わってくるかなと思います、うん、
対戦相手への、ね、戦術の練習だったりとかですね、はい、私気になるのが、はい、そのやっぱりアスリートの方々って、うん、白黒絶対にはっきり結果が出ちゃうっていう厳しい世界にいて、はいはいはい、毎試合毎試合すごい極度の緊張があると思うんですけど、うんうんうんうん、それで V リーグみたいな大きな大会を終えた時の、うんうん、気持ちの変化みたいなのって、うん、オンオフっていうか、うん、相当な緊張とね、
まあ、そうですよね、
その直後みたいな、うん、どんな感じなんですか？
そうですね、うん、どんな感じ、やっぱ、ま、気が抜けてこの、うん、なんだろう、ちょっと熱を出してしまったりとか風邪をひいてしまったりとかっていうのはありますね、う
ん
う
ん
う
ん、体調崩しやすいよね、
はい、
うん、
それまでは少し気を張ってる部分はあるので、うん、そういうので確かに少し抜けたりするところはある
かな。あとはちょっと眠れるようになるとか、そういうのも
やっぱり試合前とか眠れなかったりとかがある、
はい、時と場合によりますけど、
うん、そうなんですね、
やっぱあ、うん、プレッシャーのかかる試合だったりとか、うん、そういうなんか自分がちょっと心配事がある時の状態だと、ちょっとね、気が悪いとかいう時はやっぱあります。夢見るとか、
個人競技じゃないじゃないですかバレーボールって、はい、まあ集団っていうの何
競なんなんチームでね、
チームだ、集団じゃないチームで協力する競技でしょ。そうなるとなんだろうな、個人競技だとね、その試合とかさ、いろんな観客さんの前でさ、一人だけでポツンとやんなきゃいけない緊張感、もう脳みそが鼻から出ちゃうような、うん、そういうような緊張感あると思うんだけど、やっぱりチームでもそう、なんかその試合のさ、ゲームのところに出た時に観客っていうかみんな応援してる人がいます。でも一緒にこのコートにいる仲間がいるじゃない、だからさほど緊張しないのかなって
緊張しますよね緊張しますよね、そのポジションはね自分の責任なわけだから。
あ、
私想像するとリベロの方なんかは本当にす、まあ、キャプテンっていう重責もすごいですけど、リベロってもう絶対に落とさないっていうそのポジションの ね緊張感あったり
ね。え、 小島選手リベロとしてどうですか、
うん、そうですね、うん、自分でポジションを取れ、あの、うん、点数取れるわけじゃないんで、うん、逆に失点するポジションではあるんですけど、うん、でも逆にそのやっぱ点数は取れない分、うん、まあ拾ってれば負けないわけじゃないですか、うん、やっぱそう考えると、うん、勝たせることはできなくても、うん、あの勝たせることはできなくても負けさせないことができるのはこのポジションのいいところかなって思います。
縁の下の力もい
るよね。かっこいい。アスリートだ。アスリートですね。
そのポジション以外でも今シチューさんね、キャプテンとしてのっていうね、うん、あの言葉言ってくれたんですけれど、そう、山内選手はキャプテンとしてのやっぱりこう緊張感とかあると思うんですが、うん、何か皆さんにこういう緊張感があるんだっていうのをちょっと伝えてみてください。教えてください。
緊張知りたいですね。ニコニコしてますけど。
全然緊張じゃない。
緊張感、そうですね、う
ん、あんまない。
あの試合前に、うん、あのコイントスがあるんですけど、それが結構あのキャプテンの仕事の一つでもあるんですけど、
なるほど、
なんかそれであのサーブ権を最初にもらうか、
う
ん、
そうですね、
まあ、レシーブから入るかっていうのがあって、はいはいはいはい、それの時に、まあ、なんか結局、まあ、2分の1の運なんですけど、うん、相手がどこを選ぶかっていうのもよるし、うんうん、でもこっちが勝ってる時に、はい、こっちに選択権があるじゃないですか、うんうん、サーブでやるか、うんうん、レセプションから行くか、うんうん、今チーム的にはどっちの方がいいんだろうって、うん、っていう時にこの、うん、じゃあサーブで行きますって言って攻めて選択したけど、うん、実際なんか入り1セット目の入りって結構大事なんですけど、うんうん、その入りのところでつまずいたりとかしたら、うん、あ、私あそこであれ選ばなきゃよかったかなとかってちょっと思ったりとか、うん、なんかそういうのは感じる、はい、時はありました。
自分のポジションでの緊張感よりはやっぱりそういうコイントスの緊張。
めっちゃ具体的に。
そうですね、なんか、うん、ポジション、はい、そうですね、
そうですね、そうなのね。もう小島選手が横でずっと笑ってた。なんで笑ってんだろうねっていう気になってたはいたんだけどね。そうなんですね、うん、じゃあ今度は重田さんにマネージャーのね、はい、ちょっと質問しちゃおうかなっていうところなんですが、もちろん重田さんは以前は選手としてね、選手として、
そうですね、うん、高校生まで、
うん、高校生まで、はい、そうか、
プレーしてました、
うん、プレーしてましたよね、うん、そして、今度はそのバレーボールをやっている人たちを支える側に回って何かその試合の時の緊張感ってあります？
そうですね、うん、もう単純に遠征に行って帰ってくるまで気が抜けないので、やっぱそこがもう緊張ですね。まず行ける、うん、ちゃんとみんなが現地に行けるのか。
それは体力管理、体力じゃ、体調管理か、体力管理、
安全管理、
安全管理、
あと交通の、
そうですね、交通もそうですし、
あ、そういうところもフォローしてるわけですね。
そこが、うん、まあとりあえず無事に、うん、まあもちろん勝つことが一番ですけど、うんうんうん、まあ怪我なくもそうですし、うんうん、まあ食中毒とか、まあもちろんないんですけど、そういうのもなく、うん、無事に行って、うん、体育館まで戻ってくることができると毎回ホッとして、うん、でまた次の試合の準備してっていうサイクルなんで、うん、リーグの時は、はい、だから、まあ、リーグ戦が終わってとりあえずホッとはしてますね、うん、
なるほどね、はい、聞きました。選手のお二人、お母さんみたいにみんなの安全管理をね、
いつもありがとうございます。
この場をお借りして、
ママありがとう、ママありがとう、
今までありがとうって感じですね。
ここ同級生なんです。
3人
とも同期なんです
。だからこう仲良くなんかね、アイコンタクトしながら
よく遊びます。
そうなんですね。どっか遊びに行ったりするんですか、3人で。3人でとかじゃなくて、みんなで遊びに行ったりもするのかな。
そうですね。クリスマスのね。
クリスマス毎年
年に1回ね、うん、クリスマス会を、クリスマスのご褒美会みたいな、同期でやってます。
そうなんですね。いや、もういっぱい話聞きたいんですがね、ルルさん、ルロ姉さん、
はい、
お便りが、
お便りを先に読んでしょうか。
そうですね、
たくさん来てるんですが、ちょっと一部紹介させてください。
はい、お願いします。
はい、まず1通目です。はい、はい、山内選手、小島選手、こんにちは、差し出しの方が、これは、う
ん、まなみさんですね。
まなみさんというリスナーさんからです。若手主体になったチームをホームゲーム、
同じ名前だね、
思いました。若手主体になったチームをホームゲームをはじめ、 いろいろな会場でたくさん応援できてとても楽しかったです。また先日の最終戦ではコート内コート外の選手皆がバレーを楽しんでいるなと選手個々の表情で感じることができました。今シーズンは赤ロケでいいのかな、
はい、
のホーム会場でもあるトドロキアリーナで、皇后杯が行われますが、チームとしてまた個人としてどのように戦っていきたいかの意気込みを聞かせてください。
早速意気込みを、
はい、意気込みですよ、
聞かせてますね、お願いします。
はい、まずチームとしてはリーグ戦でやっぱちょっと失点の部分でのコントロールっていうのが課題に出たので、うん、そこを修正しつつやっぱ優勝に向けて、取り組んでいきたいっていうことと、個人としてはやっぱスパイクの方でやっぱ引っ張っていけるようにいっぱい点数取れるように頑張りたいと思います。
はい、小島選手は、
いやリーグ戦ではすごく悔しい思いをしたので、うんうん、やっぱ天皇杯皇后杯ではやっぱ優勝っていうところをチームとして掲げていきたいと思うし、うんうん、個人としてはまだまだ足りないところがたくさんあるので、うん、次のその大会では新しい学びを皆さんに見せれるように頑張っていきたいと思います。
新しい学び
ですよ、はい、皆さん見てくださいよ、学び選手はね、
は
い、まだありますか。
続いてじゃあさん、
はい、続いて5つ目、差し出しにはミニオンズ魂さん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。レッドロケッツの選手の皆さん、 V リーグお疲れ様でした。はい、試合に行った日も行けなかった日もずっとずっと応援してました。たくさんたくさん勇気をもらいました。ずっと好きです。これからもゴーゴーロケッツのコーナーも毎週楽しみにしてます。スタジオ観戦にも行ってみたいですとのことです。
はい、ありがとうございます。今のお便りにもあったけれど、やっぱりファンの方たちって皆さんの試合を見ながら逆にこうなんだろうな、エネルギーもらうっていうか、
励みになったり勇気もらったり、
ね、ありがとうございますっていうこういうような言葉になるんでしょうね。はい、ありがとうございます。
嬉しいですよ、ね、
真剣にやってるものっていうのはね、胸を打つんですよ ね、 すね、本当に思います。
いい言葉でまとめてくれました、はい、ありがとうございます。
最後にもう一つ紹介していただきましょうか。
はい、はい、差し出し人なんだ、
コネクトシンシンシンシンさんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。シンシンシンさん、
コネクトシンシンシンさん、
はい、
はい、ありがとうございます。NEC レッドロケッツ、残念ながらファイナルには進めませんでしたが、最終戦は選手全員の思いが込められたような熱い試合を見せてくれました。三崎キャプテンは今シーズンからキャプテンを務められていますが、キャプテンになって一番良かったと思うのはどんなことがある、どんなこと、あるいはどんな時に思うでしょうか、うん、またまなみさんは各選手のプロフィールから他の選手から一番おしゃれで女子力が高いと思われているようですね。自分のおしゃれ力あるいは女子力でここは自信がある、あるいは自慢というポイントがあったら教えてください。次の皇后杯、あとはこれは
黒和式でも赤ロケの活躍を期待してますっていうことですね、はい、じゃあ、ね、キャプテンとして良かったと思うのはどんな時、
ね、コネクトシンシンシンさんね、うん、今ねキャプテンね、っていう顔してた、
いやいやいや
なんて答えようかなみたいな、すごいな考えて
る、良、うん、かった
良かった時、
良、うん、
かったなと思う時、ね、
はい、やっぱりチームの一人一人がいい顔でやってる時とかはすごい嬉しいですし、そのチームを見てやっぱ今ファンの方が言ってくれたみたいにいいチームだねとか、周りからそういう風に言ってもらえるとすごいこのチームに対して誇りを持ってやれてるので、それはすごく嬉しいなって、キャプテンになって余計に感じることができました。
はい、ありがとうございます。さあ、まなみ選手にも今なんて書いてある、はい、
おしゃれ力、女子力、ここは自信がある
ここ
っていうところ、
自分で言うことをさ、もうね、ガッツポーズしてますよ、今。
いや、してないですよ、もう。
はい、おしゃれ力？ここは自信があるぞというところ。
いや、自称なんて言ってないですよ。自称おしゃれなんて言ってないですけど、やっぱさ、なんかファッションとか結構好きで、私服とかちゃんとこう、 コーディネートして、うん、アクセサリーもちゃんとつけて、髪の毛とかもしっかりやってっていうのが結構好きなので、
うん、そうなんですね。じゃあ試合以外のところでお会いしたら分かんない、
分かんないと思います
分かんないと思います絶対、はい、
あの本当にあの、うん、やっぱたまに選手とすれ違うんですけど、うんうん、全然気づいてくれないですもんだから、まあ、身長もやっぱりあの一般女子ぐらいの身長なので、うん、やっぱり歩いててもあの本当にいつも一緒にいる選手 にすら気づかれないことも多いです ね,
そうですね、これもオンとオフです ね, ね
そうなんですね。
じゃあ今度ぜひその格好をしてスタジオには来てください。
いいですか、
うん、あのね、ガラス窓の向こうから手振ってくださってたら誰あれ誰みたいな
誰
誰みたいな感じになると思うんですが、はい、女子力アップでした。はい、コネクト新進新さんありがとうございました。
ありがとうございます。
まだまだたくさんいろんなちょっと準備してたのもあったんですよね、シチューさんね、はい、なんかこうカードをね引いてもらって、そのカードにはねプロデューサーのシチューさんが、あ、私見ちゃったプロデューサーのシチューさんがなんかこうね質問書いてあって、
一問だけ答えてもらいましょうか、
聞いてもらってね、それに対して答えてもらうみたいなのもね、うん、準備してた、
はい、やってもらっちゃって平気時間大丈夫ですか、
もう最後に一問だけ、
はい、
じゃあ どちらか
引いてもらって、お題が書かれたカードを伏せて、じゃあキャプテンに引いてもらって答えてもらいましょう、
緊張感ね、
はいはい、トスね、はい、トスね、はい、なんて書いてあります、
好きな鍋の具材は、
おー、おー、おー、いい質問、
これは好きな鍋の具材、
鍋が美味しい季節です
ね、え、何ですか、
好きな鍋の具材、はい、うん、悩んでるぞ。悩んでるぞ。
しげたさんから聞きますか。
ここに時間をかけてるぞ。
マネージャーのしげたさんからじゃあ、はい、好きな鍋の具材、
その間考えといてね、はい、しげたさんも考えてるぞ。
始まっつくねです。
あ、つくね入れると美味しいですね、
はい、はい、そして
長ネギです。
あ、甘くて美味しい、
はい、はい、そして小島選手は、
白菜です。
白菜ね、
まあ、絶対に必要ですね、
うん、美味しいですね、はい、答えやすかったですね今のはね、うん、大感、ね、
意外な一面が知れたかもしれないですね、
はい、さあ最後になりました、告知をぜひお願いします。
はい、3月の25日から29日の間に、とどろきアリーナで天皇杯があります。ぜひ会場に来て、あの、熱い応援をよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。本日は、キャプテン背番号12、山内美咲選手、そして、背番号16、小島まなみ選手、そしてね、マネージャーの茂田さんにもお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後練習なのに本当に嬉しかったです。こんなね、あの長い時間お付き合いいただいて、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
練習頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。強く美しい赤い都市を燃やす女子バレーボールチーム NC レッドロケツの55ロケツのコーナー、ラジオをお聞きの皆さんもこれからも NC レッドロケツ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。ルルお姉さんからご紹介いたしましょう。
はい、はい、よろしくお願いします、はい、リクエスト曲ですが、今アナと雪の女王2というのが、うん、あの映画でやっておりまして、うん、
まだ見てない、
うん、ぜひ見てください、はい、子供たちも大好きですし、うん、あとは結構これね元気が出る曲なんですよ、はいはい、未知の世界に踏み出そうっていう曲で、うんうんうん、なのでね、レッドロケッツさんの皆さんがこれから頑張れる応援歌にもなるんじゃないかなと思って、
素晴らしい、ありがとうございます、
はい、流させていただきます、はい、松たか子さんより、うん、イントゥジアノーン。
曲を聴いていただきました。リスナーの皆さんはこの映画もう見てるかな、ね、
結
構お正月ぐらいは一つの劇場で、
うん、ね、サンスクリーンでやったりとか、ね、
すごかったです ね、
見てましたね、は
い、ぜひ見に行ってみてください、ね、
まだ見てない、
ぜひぜひ、はいはい、ゴーゴーロケツのね、選手お二方は今もう帰られて
ます。おー、いるいる。
外から手振ってくださって。いってらっしゃい、練習にね。はい、向かってくれてます。いってらっしゃい。
びっくりしたね、今ね。見たらね、いたね。
はい、ありがとうございました。さあ、ここで武蔵小杉周辺の情報をお送りしたいと思います。市長さん何かありますか？
はい、ちょっと、久々にイベント情報なんですが、はい、寒いですが、屋内の音楽イベントが、
今週末開催されるのでその情報です、はいはい、ですね、川崎市最強の音楽ダンスイベント InUnity2020 が、うん、はい、開催されます。InUnity ってね、コアパークでも定期的に、うん、ライブやってるんですけども、はい、それのちょっと集大成的なイベントですね、うん、中原区役所を会場にして1月25日土曜日が前夜祭、うん、はい、1月26日日曜日が本番ということで、うん、川崎、市中原区と市民の共同で、うん、運営されるということで、うん、
はい、中原区役所の中で行うんですか。
そうですね、区役所の5階の、うん、会議室でやるそうですよ。
あ、じゃあ外じゃないから、はい、雨天とかは関係なく、
寒さも関係なく、
そうですね、うん、どんなアーティストさんたちが出演されるんだろう。
基本的に川崎市のミュージシャンなんですけども、うん、はい、司会がですね、上場軍団、
おお、ね、うちのマンションのイベントにも来てもらいました。
そうですよね、上場軍団、はい、上場軍団のお二人って川崎市出身ってことですよ ね、はい、あとはですね、これも武蔵小杉ではおなじみの大西学園の、はい、吹奏楽部ですとか、
あ、いいですね、迫力ありますね、
うん、はい、それから、番組にもよく出演していただいてるガブですね、うん、アイドルグループとか、
あなたのハートをガブッとですね、
はい、
橋本聖子さんとか、
橋本聖子さん、
はい、ブリリアントスターズ神奈川さんとか、うん、多数の出演者が、はい、一堂に会しますので、
これはどこかのサイトを見たらわかるのかしら、ホームページとか、
そうですね、川崎市中原区のウェブサイトか、まあ、InUnity で調べていただければ、はい、でこのイベント入場無料ですので、
うん、あ、そうなんですね、
は
い、
時間がですね、1月26日のその本番は開演12時ですね、
はい、
12時、
はい、
夕方17時過ぎ頃まで、うん、はい、やってますので、う
んうん、前夜祭は何時頃、
前夜祭はですね、時間がね
まだ確定してないかな、
あ、書いてありますね、はい、夕方からですね、16時30分をから
6時30分、
はい、同じく中原区役所の5階の会議室だそうです、う
ん、はい、ぜひね、うん、ホームページを見て皆さんねチェックしてみてください、
はい、無料ですからね、
はい、ぜひぜひ行ってください。以上、武蔵小杉のローカルな情報でした。さあ、時刻は、14時33分になりました。もうね、ゲストさんもいらっしゃらないし、バレーボールのチームの選手たちも、バレーボールのチームの選手って変だな、バレーボールの選手たちちょっと変だな、まあいいや、選手たちもねお帰りになっちゃったんで、今ファミリーでここをね4人でいますけれど、
ちょっと寂しくなっちゃいましたね、
ちょっと寂しくなっちゃったけれど、もう玉地さんもマイクの前に座っていただいて、はい、ありがとうございます。さあ次、そう、さっきまでねちょっと後ろでね座っていただいてたんですけれど、さあ次のコーナーは、本当だったらねゲストさんにクイズに参加していただくコーナーで、まあこう防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答してね、安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答というね、皆さんにももうね、お分かりいただいているコーナーなんですが、はい、今日は何度も言うようにゲストさんをお迎えしてないので、うん、誰答える？
今日はですね、うん、いつもは出題してね、傍観してる側のDJ 恵子に答えていただこうと思います。
恵子が答える。はい、で誰が
問題はですね、今日はルルお姉さんに読んでいただこうと思いますので、はい、恵子さん丸か罰か で、
ですね、
はい、
今日も警察の方いらしてくださらないの、
ね、今日はいないです。
はい、わかりました。それでは、皆さんも一緒に考えてみてください。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎十条小町の宮内桃子です。おまわりさんが各家庭を家庭訪問する全開連絡、ご協力よろしくお願いします。
皆さんもご協力お願いいたします。さあ、問題を出してくれるのはルルお姉さんです。そして答えるのは私です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、では問題です、はい、警察への緊急通報手段は110番通報であるが、緊急対応を必要としない相談、問い合わせなどの際の通報手段の中には、シャープ9110番がある、丸か×か。
お、あ、そう、不敵な笑い。
リスナーの皆さん、私今マイクの前でふんふんふんふんふん任せなさいっていう顔をしてるんですよ。
あ、間違えた。答える前におっしゃ
る。リスナーの皆さん、今事故が起こりました。事故。私丸か×かも答えてないのに、プロデューサーの
視聴者がね、なんか表情がね、
そうですね。
答えもう知ってるぞっていう顔だったんで。
丸です。
丸、う
ん、はい、ありますね。
シャープ正解です。
110、はい、
あります。シャープ910です。
じゃあ、911で。
111
で。補足お願いします。
はい。補足。110番は警察への緊急通報手段であることから、はい、事件、事故、などの警察による緊急の対応を必要とする110番の、適正利用について、うん、また緊急の対応を必要としない相談、問い合わせのためのシャープ910番や、各相談ダイヤルの利用促進について皆様の理解と協力をお願いしますとのことです。
はい、はい、お願いします。皆さんもね、緊急性のない場合はそのシャープ9110覚えておいてください。
そうですね。
はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、お待たせいたしましたと言ってもですね、うん、ここから先は本当にゲストさん、うん、今日お迎えしてないので、はい、私とルルお姉さん、
はい、
そしてね、シチューさんにもちょっと手伝っていただいて、はい、このコーナーを3人で楽しい時間とさせていただきたいと思います、はい、ですね、盛り上げていきましょう。一応私たちもこの地域ゆかりの、
う
ん、今が旬なね、人として、
うん、そうですね、
喋ってもいい感じですよね。
はい、いいんですよね。その手で来てますよ。
その手で来てますよ。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、シチューさんが、プロデューサーがね、
はい、
今日こんなことをやってみたらどうかなっていうことで考えてくれたのが、
そうですね、はい、先ほどあの NC レッドロケッツの午後ロケッツのコーナーでも、はい、お題が書かれたカードを伏せて引いてもらって、うん、それに対して回答してもらうっていうことをやったんですけども、はい、これをあのルルお姉さんと DJ ケイコさんにもやっていただこうと思いますので、
はい、はい、もうね、じゃあリスナーの皆さん、これ本当に打ち合わせ全くなしですよ。
そうなんですよ ね、
フリートークですね、ガチンコの。
いや、本当に何書いてあるの、もったいさっき聞いたら教えてくれない
よね。そうなんですよ、秘密
いじめだ、いじめだ、
いじめですね。
いじめじゃないです。じゃあですね、はい、す1枚目のお題は、うん、恵子さんに引いていただきましょうか。
今ね、シチューさんがお題が書かれたカードを、これ何枚あるの、8枚ぐらいあるの、
8枚、
それを裏返しにしての、私今引く、はい、トランプみたいに引きました、ババ、ね、見ていいですか。
はい、どうぞ。
じゃじゃん、
はい、お題読んでください。
去年見た映画で良かった作品は、おっと、これは答えやすいね。
いいですね。はい。2019年に見た映画で良かったもの。じゃあ、ケイコさんから。
私はもう、ジョーカーですよ。
あ、
ジョーカー皆さん見ました？見てない方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、結構いろんなところで話題に上がってたと思うんですね。俳優さんがすごい良かったとか、考えさせられる内容だったとかね。うんうん、私は本当にジョーカーだな。はい。
ケイコさん、しばらく落ち込んでましたからね。
そう、
見た後にちょっとずんとね、
メインパーソナリティじゃない時に、おんちゃんがメインの時に、まあ私ここのスタジオに来るにあたり、アシスタントとしてね、午前中見ちゃったの、10時から12時ぐらい、そしたらね、私このまんまスタジオ行けない、どうしようどうしようみたいな、本当に、もし皆さんまだ見る機会があるとしたら、どこかでね、見れるとしたら、ぜひ見ていただきたいんですが、見た後立ち上がれなくなりますよ。そして少し考えさせられ涙が出てきます。はい、ここまでで終わり。さあ、ルルお姉さん、
はい、かしこまりました。うん、去年見た映画で、
はい、
これ去年放送っていうか、ロードショーされてないものでも大丈夫ですか？う
ん、いいですよ、劇場じゃなくても。
はい、はいはい、家で見たやつなんですけど、はい、だいぶ昔のですね、マイノリティリポートってご存知ですか？
トム・クルーズ、トム・クルーズさんのオートボーですね。
はい、そうなんです。うん、
何が良かった？
これは、うん、内容としては、犯罪がすごいはびこっているので、もう、この人は次、こういう犯罪をするぞっていうのが、わかる近未来の世界なんですよ。
AI だ、AI。
そうそうですね、うん、AI に似たような。
うんうん、
なんか、女の子たちがそれを予言して、うん、弾が転がってきて、その、犯罪しそうな人の名前が出てくるんですよ。うん、で、ある日、トム・クルーズ演じる警察官かな、
うん、
が、その弾を見たら自分の名前が書いてあったんですよ。うん、まだ何も犯罪してないのに。うん、そうなると、どういうことだよってなるじゃないですか。
はいはいはい、
で、そこから、その予言についての内容を解明したりとか、うん、あとは自分がどういう経緯でそういう犯罪者心理というか、犯罪者に陥ってしまうのかっていうのが、こう描かれていて、うん、最初、今調べたんですけど、
今調べたの？
違います、見たんですけど、上映されてた2002年に家族と見に行ったんですよ。
はいはいはい、
その時に見た印象と、うん、またこう大人になって見た時の印象とで、
違った、
だいぶ違って、
はい、
またこれもちょっといろいろ犯罪についてとか、うん、その心理についていろいろ考えさせられるので、ぜひぜひ
見てほしい、ね、
見てほしい、おすすめの映画です。
はいはい、もう映画といったらやっぱシチューさんでしょう。
去年、
うん、去年
私もね、先日ね、 2020年に入ってから劇場で4本見たんですけど、先日ね、IMAX3D でスターウォーズ見ちゃったら、もうなんかそれにて上書きされちゃって。
あー、思い出せない。それぐらいいいんですね。
思い出しますけどね。でも2019年はね、不動の1位はね、アニメーション映画ですね。ちょっと11回劇場に見に行った作品があって、それが1位ですね。
何でしょう、タイトルは。
多分ね、リスナーさんわかんない人も多いかと思うんですけど。
言ってみて。
フェイト、ヘブンズフィールっていう、ね。
フェイト大好きです。
アニメ作品です。
はい、わかんない。
そうなんだ、
はい、でもさ、これ去年見た映画で良かった作品はって、シチューさん自分で作ったのにさ、うん、いやスターウォーズですねとか
スターウォーズ今やってますから皆さん見に行ってくださいね。
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、
あ、そうかそうか、12月20日ですもんね。
たまちさん、いいフォローしてくれ
た。ありがとうございます。じゃあ次のお題ですね、はい、じゃあルロー姉さんに聞いてもらいましょうか、
は
い、
ドキドキしますね、はい、これはい。
なんだ、読んで。
はい、小杉で一番好きな場所は？
おー、これ、そうね。はい。恵子さんの一番好きな場所とか聞いたことないかも。家かもしんないけどね。
うん、家。家ですね。
家ですか。
うん。やっぱり愛犬と過ごす家かな。うん、でも、小杉で一番好きな場所っていうと、皆さん多分ショッピングモールとかのイメージが武蔵小杉ってあると思うんですね。うんうん、でも、私はその今言った犬も一緒なので、はい、小杉から本当に10分ぐらい歩いたところに多摩川が流れてて、うん、そこの、はい、あの多摩川のほとりっていうの変わってる、なんていうの、
河川敷、
あ、そうだほとりじゃない
湖じゃないんだよさ
ほとり、そう、そこをね歩けるんですよ、10分ぐらいで。その朝、土日の朝に犬と一緒に散歩する、うん、そこの多摩川の朝の光景がすごい気持ちよくって、マラソンしてる人もいっぱいいるし、こう自転車乗ってる人もいれば、ゴルフやってるところもあれば、なので本当にね、あの武蔵小杉っていうと買い物をとか食べ物をとか飲み屋とかね、そんなのばっかりじゃない自然な部分が素敵な場所がたくさんあると思います。
そうなんですね、
は
い、
ルルお姉さんは、は
い、私も、うんうん、今グランツリーって言おうとしたんですけど、はい、ちょっとショッピングモールじゃないところにすると、うん、さっきのね、選手の方々が練習してる轟アリーナの、公園みたいになってる緑地があるんですよ、うん、はいはい、あそこで結構なんでしょうね、そのワンちゃんのお散歩ですとか、うんうん、あと土日ですと家族連れが、うん、一緒に遊んでたりして、うん、で私もピクニックがてらちょっと自転車をこいで遊びに行ったりとかするんですけど、あそこは落ち着きます
ね、はい、だからね、その小杉にまだ遊びに来たことのない方たち、ぜひね、うん、このなんだろうな、高い建物がいっぱいあってショッピングができてっていうのか、武蔵小杉ばかりじゃないっていうところをね、
う
ん、
そうですね、
ぜひ見に来ていただけたらなって思います ね、
自然もたくさんまだありますから ね、
で、そしてバレーボールも見れちゃうっていうね、
そうですね、
そしてフロンターレも応援できちゃうっていうね、
はい、一石何鳥かっていう、
一石もたくさんあるんですよ、
鳥がいっぱい、
鳥がいっぱい、はい、シチューさんがまた引けっていう感じで準備してますよ。
じゃあ次のお題ですね、
はい、
じゃあ
どちらが引きます
か、
恵子さん、
もうね、これね、また引くのって、はい、あ、さっき選手がやったやつだ、
何ですか、
うん、ゴーゴーロケッツの選手を2人にもさっきカードを引いてもらったんですけれど、ね、先ほどとその選手が引いてくださったカード一緒、好きな鍋の具材は何ですかということで、
何ですか、
なんだろうな、本当言われると分かんない ね、
そうですね、
あ、でも私椎茸、
あ、外せませんね、肉厚なやつがいいな、
キノコ類かな、しいたけ、えのき、エリンギも入れちゃうかな、何にでも、いいですね、
キノコね、
キノコ鍋っていうのもいいですよ、キノコだけの鍋、
うんうん、
すごくそれこそ風邪予防にもなるし、
なりますね、
ね、免疫力アップとかありますね、
そうそうそう、
ルルさんは、
私は春菊です、
あ、はい、同じでーす。
あ、本当ですか？
シチューさんがいます。
ずーっとパソコン見てるのに、
あっ、って目が
目が春菊ですね。
たまちさんは？
自分は水菜のシャキシャキ感が好きですね。
あ、シャキシャキ。
今のシャキシャキで思い出したんですけれど、今のこの時期に出てくる、チヂミほうれん草ってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれって意外とお鍋でさっと湯通しして食べると美味しいらしいですよ。甘みがあるのと肉厚だから、すごいこう食べ応えがある。ぜひ皆さんもやってみてください。はい。シチューさんもう大丈夫これで。
はい、大丈夫です。もうこれ終わりたいんですか？
ちょっとドキドキしちゃうから。
リスナーの皆さんさ、だってさ、私たちの声の聞いてて楽しい？
ね、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。もう一問行きましょうよ。
行きますか。
リスナーの皆さん、はい、ちょっとなんか反応して、お便りちょうだい、ね、もうやめろとかさ、もうそんなの聞かなくてもいいよ。
はい、行きました。
お姉さんが弾いてくれました。
はい。お、2020年の抱負は？
おー、難しいお題だ。これはちょっと待ってよ。
行きたいですね。
2020年の抱負。ルルさん答えられる？すぐに。
すぐに？な、あの、話すと長くなっちゃう内容なんです
よ、ね。ダメダメ、
長いの。
長いのダメ。
端的に。
端的に。
2020年の抱負？私ね、そうだ、決めたんだ。
うん。
年明けに。
はい。
今年は、本物と触れ合う。本物に触れ合う。
それ非常にいいですね。
うん。何に対しても本物を見たりとか、本物を、に触れたりとか、はい、それをそう、心がけたんだ。はい、いろんな意味で。
素晴らしいですね。はい、なんかね、友人にダイヤモンドの鑑定士がいるんですけど、鑑定の一番最初の訓練って、本物のダイヤモンドをいっぱい触り続けるんですって。その後に偽物を触るんですって。
そうすると、
うん、本物がわかるっていう。
そうなんです、ね。
まあもちろん細かいいろんな、見極め方法とか、当然あるんだけども、すごくいい本物のダイヤモンドを初めにたくさん触らせてもらえるそうですよ。
そうなんだ。
そうなんです
、ね。じゃあ私もジュエリーショップに行ってちょっとダイヤモンド触らせてもらおう。すいません、ダイヤモンド触らせてください。
触らせてください。
はい。はい、ルルさんは？
はい。ですね、まあいろいろあるんですけど、はい、私、1年に1つは資格を取ろうって毎年ちょっと頑張ってるんですね。
素晴らしい。
はい、去年あですね。
うん。何で今年は？
今年は
何を取るの？
チャイルドマインダーっていう、うん、あのイギリス発祥のまあ、ちょっと保育士さんとかが取るような、うん、あの子供と携わる子供の心理をこう知るとかそういった資格があるんですけど、はいはい、そういう勉強をして今年は取りたいなと思ってます。
外国ってあの、はい、家に赤ちゃん見に来てくれたりする、うん、あのお手伝いさん、シッターさん、何さんって言うんだっけ？
ベビーシッターさんですね。
のことあるじゃないですか、はい。日本ではまだそういうのね、あんまりないけれど。まあ、そういう人たちも勉強してるんでしょうね、
まあ、
そ
のシーンとかね。知ってます。シッターさんの認定資格とかもあるので。
ね。
はい。
そうそう。はい。以上でしたよ、シッターさん。
はい。ありがとうございました。なかなか面白かったですね。
はい。リスナーの皆さん、本当にお便りちょうだい。そういうのやんなくていいからとかさ、ね、お願いしちゃいたいんですけれど。はい。もう一度説明させていただきますと、本日は、このいつも、放送させていただいている皆さんにお送りしている第一スタジオっていうところがあれもしかしたら、工事中でリニューアル中で使えなくなっちゃってもう少し狭い第二スタジオを使う予定ではあったんですが、うん、なのでちょっと狭いところにねゲストさんをお呼びするのも失礼だなと思って、はいうんですね、バレーボールの選手も来ていただけるしだったら、ゲストトークコーナーはゲストさんをお迎えするのではなくて、
はい、
このねファミリーだけでちょっと皆さんにいろんなことを聞いていただけたらなという、うんうん、つもりでこの企画をさせていただきました。
はい、わきあいあいね。
わきあいあい
だったかな。不安になってきましたよ。
なってきたね。はい。ということでいつもだったら以上ゲストトークコーナーでしたと終わるところなんですが、
はい、
今日は、シチューさんとルルお姉さんと私 DJ 恵子、そしてねたまちさんにも少し入っていただいて、
はい、
みんなで質問コーナーというかね、お題コーナーというものをーーはい、やらせていただきました。お聞きいただきましてありがとうございます。さあここでもう一曲皆さんに音楽を聴いていただきたいと思います、はいうん、シチューさんから今度は紹介していただきましょう、はい、
今年東京2020オリンピックパラリンピック開催の年ですよね、
はい、
でですね昔のアニメーション映画なんですが大友克洋のアキラという作品があって、うんうんはい、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、はい、アキラの舞台って東京オリンピックが開催される目前のネオ東京を舞台にしてまして、うんうんということで、まあはい、アキライヤーでもあるわけなんですね今年は、はい、映画アキラから金田を聞いてください、はい、どうぞ
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談。美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん大切な体をより健康に。人との出会いを大切に。町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、ゲストさんをお迎えしないでね、この1時間やってまいりましたが、あっという間ですね、はい、あと5分ですよ、残り。
早い
ですね。はい、あと少しとなってしまった、ここでお便りご紹介といたしましょう。
はい、はい、
ルルお姉さんお願いします。
はい、お願いします。はい、1通目は、うん、うまうま梅酒さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
朝奥
だね、失礼いたしました、はい、朝奥の30代です。
朝奥のですよ。
失礼しました、ごめんなさい、はい、小杉スイッチオン、バックナンバーを楽しませていただいてます、はい、番組の皆さんはサンゲットをご存知でしょうか。
サンゲット、
漫画家の久保田誠先生をゲストに呼んでほしいですとのことです。ありがとうございます。
シチューさんは今おって言ったよね、うん、ね、サンゲット恵子さん番組でもたびたび話題に、ね、
なってた、
なってますよ、よくお便り来ますよね。
目を外しました、
なんか遠くを見てます。
溝の口を舞台にした、もともと漫画で悪役側を描いた漫画なんですよね、
は
い、
主人公はサンレッドです。
あ、そうか、そうか、主人公はサンレッド
なんだ、
ね、かわいそうな虐げられてる悪役のね、けなげな姿が面白いんですよ。アニメ化もされましてね、
はい、うん、でプロデューサーとしては、うん、今のお便りにあったこの先生をお呼びできそうですかね。
どうでしょう、
どこなんでしょう。今じゃあツイッターにちょっと書き込んでみますね。
お願いします。はい、はい、ありがとうございます。
静岡大事ですからね。
はい、じゃあ次の文章じゃない、はい、いや、お便りを
ご
紹介しましょう。
はい、ひろひかママさんでよろしいんでしょうかね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。こんにちは、初めてのラジオ投稿です、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。ルルお姉さん、
自分の名前だから、はい、噛まないです。
緊張しちゃって私ってなのかな、はい、11月の武蔵小杉駅前のフードイベントでルルお姉さんを見た主婦です。ありがとうございます、うん、花やで、すごく引き込まれるステージで3歳と5歳の我が子たちも一緒に踊ってました。帰る時に3歳の娘がお家でも遊びたかったと言っており、ルルお姉さんの虜でした。また子供と一緒にお会いしたいです。いや、ということで
嬉しいですね、ルルお姉さん、
ありがとうございます。ひろひかママさん、
はい、ぜひね、あのスタジオにも遊びに来てほしいですね、は
い、遊びに来ていただきたいですね、
はい、そしてまたね、お便りもください、
ください、
はい、ありがとうございました。お子さんたちね、
はい、
よろしくお伝えくださいって言ってもよろしくお伝えしないと思うんだけど、はい、まあ、いい、はい、ありがとうございます。そしてもう一通来てますね、たまっちさんから、はい、いるじゃない、スタジオに、
あれ、
たまっちさん直接私たちにこう言ってくれる、お便り、うん、読んでくれる。
あ、今日1月23日で、うん、ワン、ツー、スリーの日ですけども、
う
ん、
はい、
お三方、
はい、
このワンツースリー息をつけてなんかやるぞみたいなことありますか。
ワンツースリーだよ、はい、シチューさんから。
何ですか。
ワンツースリー、なんかこう勢いよくワンツースリーってやることあります。リスナーの皆さんはなんかあります。ワンツースリーって頑張ること。
ワンツースリー、
ほら黙っちゃったよ。
ワンツースリ
ー、はい、終わり。今日はたまっちさん、私その質問は難しかったね。
あれ、
あれ。ワンツースリー、とにかくさっきも言った本物の音触れる、ワンツースリー、
はい、
はい、ルルお姉さん、
ルルお姉さんは、うん、もうじゃあ123名も少ないの子供たちを笑顔にします。
すぐ達成しそうですね。
はい、ありがとうございます。さあ、お便りもねたくさんいただきました。またいただけたらと思います。よろしくお願いします。ここで最後になりましたが、たまっちさんからフロンターレサポート情報をお願いします。フロンターレサポートファイヤー、
はい、はい、はい、で、その1、2、3、1月23日、今日は、大島亮太選手の27回目の誕生日です。
おー、そうなんですね、
ありがとうございます。そして、
う
ん、先週も言いましたが、ジョータ選手の色紙プレゼントまだまだ受付中、2月27日までかな、
はい、
はい、皆さん応募よろしくです。これは川崎 FM のホームページ、はい、トップページから応募できます。
はい、
あれフロンターレのサポーターさんたちはこうなんか直接プレゼントとかあげたりするんですか、
ね、今宮崎の方でキャンプやってるんでどうかな、まあ帰ってきてから渡せるかな。
あの
それこそ朝王に練習グラウンドあるので
朝王くん、
朝王くん、朝
王くん、
朝王
くん、朝王くん、朝王くん、ジェルお姉さんのこと指さして朝王くんとか言ってますからね。田町さんいつも本当にありがとうございますね。あのスタジオにお越しいただけないときはちゃんとねこうメッセージもいただいたりとかして、うん、今後ともよろしくお願いいたします。はい、本日もお忙しい中たくさんのメールもいただきました。また最後までお聞きいただいておりますリスナーの皆様大変大変ありがとうございました。ここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子と、
はい、保育士兼宇田のお姉さんのルルお姉さん、
そしてプロデューサーのシチューと、本日はは
い、スタジオ見学の田町でした。
あ、なんか自己紹介までしていただいて嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあこの番組は各社の提供でお送りしました。川崎ショータイム小杉スイッチオン、来週のメインは AMC オンちゃんです。お楽しみに。それではみんなでさようなら言いましょうか。
はい、
せーの、
さようなら。